広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。
皆さんおはようございます。エゾシカゼミナールゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんです。岡本先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話題なんですけれども、ちょっとこう新聞ですね、はい、若干前になりますけれども、今年に入ってからの記事ですね、ピックアップしまして、いくつか、はい、お話をしていこうと思うんですけども、はい、まずはですね、こちらエゾシカの被害額ということで、はい、このエゾシカゼミナールの番組を始める一つのきっかけとなったのも、やはりこうエゾシカの被害が非常に大きいと、うん、でそれについてどうやってこうエゾシカと野生動物とこう、はい、私たちは共生していったらいいのかっていうような、うん、ところも番組の大きなテーマですので、はい、毎年この、被害額っていうところもお伝えはしてるんですけれども、はいはい、2月の15日の金曜日にですね、これは北海道新聞朝刊に掲載になりました。エゾシカ被害額11億4600万円ということで、これは釧路総合振興局が発表しました2017年度の、釧路管内のエゾシカによる農林業被害額、それから、捕獲頭数などが、公表されたということなんですね。これ釧路総合振興局ではエゾシカヒグマ対策連絡協議会というのを、はい、設けてまして、そこで発表されたものということなんですが、で、被害額ですけれども、前年度に比べまして5800万円減って11億4600万円、5年連続の減少でした。作物別では牧草の被害が全体のおよそ8割を占め、市町村別では標茶町の被害が目立ったということなんですね、
これも報じ方ですけど、減りましたっていうところを強調して書いてますが、高止まりしてますからねっていうところこそ本当は一番最初に注目すべきところだと思うんですよね。
高止まりしてるんです。そうなんですね。
もうかれこれ、はい、9年間、10億円超えてるんですもん、釧路管内、
管内
だけで、
突出しているわけですよね。
だからその、6000万ぐらい減った、よかったねだけど、まずその前に10億の被害が9年続いていますを、抑えようよ。
そうですね、そのことの大きさをまずしっかり捉えましょうということです、ね。
みんな麻痺してる。
麻痺
だってこれ0円がいいんだもん。
そうですよね。
うちの牛に食べさせたいのよ。
そうですね、そうですよね、それを食べられて、食べ放題状態になってるわけですよね。バイキングみたいな感じで
大好物で、栄養価も高くてさ。
そうですよね、いや本当これでも酪農家の方にするともう本当に頭の痛い問題で、経営をやっぱり圧迫しますからね。
そうですよ、
大変な問題ですよね。
今鹿が増えすぎているから、それを減らそう減らそうということで、道はとても大きなお金をそこにつぎ込んでいますから、その効果が認められるよ、成果あるよっていうことを強調したいときに、減ってますっていう書き方をするんでしょう。
なるほど、
正しいんです、
はい、
でも待って繰り返すけど10億超えてるんだからね牧草食べられて10億円ですよ。とてつもないことですよ。
本当にそうですね。大きいですよね。
私これ専門外でわからないけど、はい、青草だったら何トン分に相当するんだろうとか、サイレージだったら何頭分なんだろう、何トンで、それはその牛1頭、
はい、
あるいは100頭とか1000頭の何日分のご飯になるんだろう。
そういう換算をね、
うん、
ちょっと聞きたいところですね。
聞きたいですね。というか私むしろここの中の方なので、これには関わってないですけど、
はい、
でもその視点が今まで私自身になかったことに今気づかされました。関わっていない会議だからですね。
あ、は
い、
あ
見えましたね。
そうですね。まあ、でもその今岡本さんがおっしゃったように、やはりこう9年連続高止まりで10億を超えていると、うん、で道内全体での被害額39億2800万円、
はい
はい、これの3割がこの釧路管内、
うん、
釧路総合振興局管内だと考えるとですね、
はい、
いかにやっぱりこの地域甚大な被害を被って、まあ、いるのかという。
激甚
ですね、
うん、
そうですよね、
うん、
確かに激甚被害、
はい、
地域だというやっぱり認識は持たないとダメですね、
うん、はあ、そうですよ。
重たいですね。はい。で、まあ、市町村別で標茶町が、まあ、最多だったんですけれども、うん、被害金額は2億7300万円で、続く厚岸町が2億900万円、白糠町1億7900万円、そして釧路市です1億5300万円と、
うん、
はい、食べられまくってますよと、うん、いうことですね。
だってもう私たちの障害年収とか、うん、そういうそういう
金額本当すごいですよね。
すごいですよ、
はい、うん、で金額としては
さらっと聞いちゃうけど、
は
い、
そうですよね。
とてつもないことですよね。
いやー、これはね本当に深刻です。
うん、
で、まあ、こういったその農林業被害と同時にですね、捕獲実績というのが出てますね、
はい
はい、捕獲実績に関しましては前年度よりも1142頭多い2万6833頭だったということで、
うん、
18年度と19年度、これからの捕獲目標頭数ですけれども2万5700頭としている、うん、いうことなんですね。まあ、でもこの捕獲っていうのはあれですよね、
有害駆除ですよね。猟期、
はい、
今伸びて半年ぐらいありますね、で非猟期が半年ぐらいありますね、
は
い、
なるほど。
でその猟をしてはならないよというシーズンに行われるのが有害駆除であって、
はい、
で有害駆除は、うん、指定された方だけができることなんですね、
は
い、でどんな人に指定するかといえば、
はい、
そりゃ腕利きの方で、
はい、
慣れている方で技術も突出しててという方に他ならず、
はい、
その方がどこかの処理場さんと契約をしていれば、当然のことながら春とか夏とかの肥料期のお肉は、その方の手で、
はい、
処理場に運ばれて生産されて流通をするわけです、
はい、
今年がら年中食べられているのはそのおかげですよね。
そういうことなんですね、うん、あ、ということで、まあ、あの捕獲実績ですけれども、まあ、こちらはちょっとこう 微増というんでしょうかね、
うん、いっぱい取ってるから、
はい、
そこにお金をかけただけのことあってほら減ったでしょうという見せ方です
ね。なるほど、
うん、合ってます、その通りですし、
そう、はい、そうなんですね、
うん、ケチつけるとかじゃないですよ、全然ないですよ、
データの読み方としてそういうことですね、はいはい、さあそれからやはりですね、私たちもこう特に日常生活を送っていて事故ですね、
はい、
これはやっぱり怖い、ところなんですけれども、うん、こちらの事故件数の方ですね、17年の 交通事故は前年に比べて61件増えて452件、17年度の同等での列車事故は前年に比べて115件、こちらは減ってそれでも877件だったと、はい、いうことですね。
花咲線に乗って、はい、引かなかったことがないですね。あ、
そうですね。
この間も引いたんです。あ、私乗ってたら。
あら、そうですか。
あの例の根室振興局の会議のお仕事で、雪降ってて嫌だなと思って、はい、あえて花咲線に乗って根室に往復したことがあるんですけど、止まりましたよ。手早かった。
そうですか。
いや、早く帰りたいのに引いてしまったってことで、すぐだった。あ、慣れてる、
慣れてる。それも、ね、もう手際よく、
手際いいですね。
そうなんですね。それぐらい多いという。
少々お待ちくださいって言ってました、運転士。ワンマン。
そうですよね、いや、そうですか。これ、ね、同等での列車事故っていうだけでも877件って本当に多い。
そうよ、これでみんな遅刻したりさ。
そうですね、
もしかしたら怪我したりもしてるかもよ。
そうですよね、はい、ということでですね、はい、まあ、今日はこの、2月の15日金曜日にですね、北海道新聞に掲載されました釧路管内のエゾシカ被害額、まあ、でもこの高止まりを減らして、せめて一桁の、うん、一桁って言いましても億がつきますけれども、
9億円とかね。
そうですね、10億円を割りたいですね。
割ったらニュースですね、いや本当どうすればいいんだろう。
そうですね、
もう取らせてくれないし、エゾシカたちが賢くなっちゃって。
そうなんですね、そこもまた問題ですね。
せっかくこう、はい、取ったら食べようっていう、はい、産業が根付いてきて、みんなも受け入れてきて、鹿肉が当たり前に手に入る世の中にやっとなったというのに、今度は鹿がいないぞって、取れるところにいないと。
そうなんですね、またこう問題が新たなステージに入ったという感じもしますね。
やっぱり11年やっただけありますね、平迫さん。
そうですね。本当になんかこう歴史を、
はい、年も取るわけよね。
そうですね、はい、今日の締めはそんなところで、はい、落ち着きましたけれども、エゾシカゼミナール、番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本正代さんでした。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もどうぞお楽しみに。